熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。昨年度に引き続きお送りしています今年度のふれあい熊本。このコーナーでは熊本地震後、個人や団体の皆さんでそれぞれ支援活動を続けていらっしゃる皆さんの現在の取り組み、これまでの活動についてお伺いしています。今回は熊本大学4年生サンフラワー元代表の大阪陽平さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このサンフラワーという団体は震災前からあったんですか？
はい、2012年に九州北部豪雨があったんですけれども、そこの被災地の復旧支援のために、2014年に立ち上がりました。
ではもともとその災害支援のために出来上がった学生の団体なんですか？
はい、そうです。
そして地震後何か活動されたんですか？
避難所運営だったりボランティアセンターの運営だったりに携わってきました。
九州北部豪雨から熊本地震の間っていうのはこれ数年あったと思うんですけれども、はい、その間というのはどうだったんでしょう？
福岡県八女市の星野村に入って復旧から復興のまちづくりのところまで関与し続けておりました。
実際熊本地震後というのは熊本大学の学生の皆さんも熊本県熊本市出身じゃない方もたくさんいらっしゃったと思います。はい、そういった中でよしみんなで活動しようっていうのにはやはり発災後かなり時間も必要だったんじゃないですか？
自分たちの団体が震災団体として多人数で行動するようになったのは震災があった年の翌年の2007年の4月からなんですけれども、それまではもう個人単位で避難所運営とかをさせていただいておりました。
ちなみに大阪さんのご出身は？
福岡県です。
ということは地震後は一旦実家に帰られたりしたんですか？
いや、地震後は帰らずにずっと熊本市のボランティアセンターの運営の補助をしておりました。
確か仮称花畑広場に設置されたそのボランティアセンター、はい、あちらではそのいわゆる学生のいろんなボランティアの方々が、はいはい、本当上に携わってらっしゃって、私確か熊助組の、
はい、熊助組も兼任しておりまして、
あの時何人くらい関わってました？
自分が呼んだのは220人ぐらい。
220人のボランティアを呼んだ？
呼んだと言いますか、学生で震災後何かしたいと思っているんですけれども情報がなく何もできないとか、ボランティアの自主規制みたいなのがそのメディアで報道されていたせいで何もできないっていう学生が数多くいたんですね、あの時に。でその時に僕がたまたまそのニーズを持っていたのでマッチして熊本大学の学生さんをおよそ200名近くですね、はい、集めることができて、ボラン船だったりとかにそれぞれ送って、あとはもうおのおの動いてもらうっていう形でグループを形成してました。
かなりの数ですよね。その情報っていうのはどうやって行き渡ったんですか？
もともとその防災の研究室に入っている先輩方とたまたま僕がつながっていて、そういう研究室からその市の支社協の情報だったりとか、おのおのの地域の情報みたいなのが入ってきていて、でそれをもとにニーズを伝えたっていうのと、僕自身がその避難所になっているであろう小学校でしたりとか、その指定避難所になっているところに一つ一つ電話して、物資はないんですけれども人手ならたくさん余っていますっていう形で電話して、人手が足りてないっていうところにこういった場所人手が足りてないですっていうのを送って、人を来てもらってっていうのをしておりました。
そういった形の支援活動から、はい、やはり時間が経つにつれて次第に変わってくると思います。はい、そのサンフラワーとして何か動こうとなったのはどれぐらいから、どんな活動でした？
サンフラワーとして動こうってなったのは震災が起きた冬から春にかけてなんです。結構遅くて、僕自身がその避難所運営をずっとしていた過程で精神的に参ってしまって、 で8月に僕が入っていた避難所は閉鎖したんですけれども、それから例えば9月のねぶただったりとか熊杉組の活動に参加してはいたんですけれども、基本的にあまり引きまして、それで、でまたそれこそまた熊杉組の活動なんですけれども、それで仮設団地に行った時にいろいろ問題があるっていうのを聞いて、僕だったら避難所のからの知識があるし、避難所からの顔なじみの方もいるし、その分ちょっとプラスアルファで何かできたりするんじゃないかっていうふうに思い、2017年の春にもう一回サンフラワーをもう一回立ち上げたというかもらいまして、仮設団地のコミュニティ形成支援の活動をそれからスタートしました。
その当時仮設住宅に入ってどんな印象を持たれました？
避難所の時も同じ問題があったんですけれども、やっぱ知らない人同士でまた団地が形成されるっていうところで、あの家に引きこもってしまう人が結構いらして、でそういった人たちの間をどうやってつなぐか、同じ問題で、でもその避難所と違うのは、避難所は良くも悪くも顔が見える関係だったんですけれども、仮設団地っていうのは顔が見えなくても済むように、プライバシーはある程度保護されているっていう環境になってしまったがゆえに、いよいよ塞ぎ込んでしまう人だったり、お酒をたくさん飲んでしまう人だったりっていうのが増えているっていうところで、また避難所とは違う問題もあって、
そこに対してどういうアプローチをサンフラワーとしてしていったんですか？
いろんな問題を見つけたんですけども、それぞれの層でやっぱりいろんな問題があるっていうのを、その行ってみて気づいたんですけれども、全てを対応するのはやっぱ非効率っていうところで、自分が避難所を運営していた時からですね、自分は子供を主にいろいろ対話した
り遊んだりとか、
そうですね、はい、するようなことが多かったですので、子どものコミュニティ形成支援ストレスケアっていうのをやらせていただきました。
具体的にどんなことを？
そうですね、はい、僕たち益城に入ってるんですけど、益城の仮設団地の問題っていうのは遊び場所がないことなんですね。で遊び場所がないことで子どもたちがそのストレスっていうのを遊びだったりに消化することができずに溜め込んでしまっているっていうところが問題でしたので、仮設団地でもストレス発散ができるような遊びを提供しようとか、自分たちが見守ることで安心に思いっきり体を動かしてもらおうっていうような活動ですね。
がっつり体を動かしてがっつり遊んでなんですか？
そうですね、がっつり体を動かすっていうのだと、だいたいそのサッカーとかそういう動くものをイメージしがちだと思うんですけど、それがダメなんですよね、仮設の中だと。
場所がない、さっきおっしゃいましたね、
はい、それができないっていうのがあるので、風船プールっていうのをみんなの家をその段ボールとかで仕切って場所を作った後に、そこの中に風船を放って、でその風船で遊んでもらうような、これもうバカウケでした。
バカウケですか？
もうバカウケでした。
そういった子どもたちが笑顔になってバカウケしてる様子ね、はい、見てていかがですか？
すごい嬉しいんですけれども、予想以上にその騒いでる子どもとかを見かけると、やっぱりまだまだ抱え込んでるんだなっていうのを実感すると言いますか、ただ平常に騒いでるではなく過剰に騒いでる子どもたちっていうのをやはり見るので、今発散できているからいいことなんだけど、でもそれだけ溜まっているっていうことの裏返しでもあるっていうのを、まあ、その都度認識して共有してっていう感じです。
2年少し経ってもやはりそういう状況はまだあるわけですよね。
はい、
では今4年生っていう話だったんですけれども、はい、今後このサンフラワーとしての活動はどうなっていくんでしょうか？
それはですね、ちょっと明言できないですね。僕はもうその元代表っていうところで決めていることは、去年そうだったんですけど、自分が代表だったときそうだったんですけども、大学の授業がある中でのボランティアってとこで結構こういろいろ切り詰めてやってくれていたこのメンバーに対して、やはり僕は目を向けることができていなかったとかっていう反省があったので、今はですね、そのまずは第一にメンバーがそれをやってこう価値がある、メンバー自身のためになるっていうところだったりとか、あとは無理をしないっていうところに意識するようにっていう部分だけをもう引き継いで、あとはもう自由にっていう風にしておりますので、今後サンフラワーがどうなるかは次の子次第ですね。
そうか、そうですね、元代表なんですよね、
はい、
次の世代の人たちが今現在は中心になって活動しています。今後もこのサンフラワーの活動を見つめていきたいと思います。今回はサンフラワー元代表の大阪陽平さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。